金型社長の語り草。こんにちは、ナビゲーターの佐々木です。ミャンマーから2人の技能実習生を迎え入れた金型社長、ここに来て大問題が発生した。前半と後半に分けてお伝えしておりますが、今日はね、後半をお伝えします。では早速お聞きください。
だから、まあ、これがね、この締め付けで、まあ、軍がね、少し資金が枯渇してきて、値を上げてくれるっていうのが、まあ、ベストだと思うんですけど、でこれが民主化の方向に進むっていうのがね、我々望むべき方向なのかなと思ってるんですよ。でないとね、じゃあ、今実習終わって3年後に彼女たちが帰るときどうなのかっていうのは、それすごく心配ですから。
なるほど、
外貨がないから、どんどんどんどん外に働きに出るのが推奨してるみたいなんですね、だからそんなに制約はないんですけど、じゃあその行った国で、その国が例えばミャンマーに対して制裁を、ね、課してるってなったときに、その国に行ってた彼女たちはどうなのかっていうのが僕すごく心配なんです。
そうですね。
それはちょっとウォッチしていかなあかんなと思ってて、
お金の送金、
そうです、
もう一つ、まあ、まあまあリスク問題は出てきたけど、日本としてね、ミャンマーにも単純にブラックリスト載せて、あまり締め付けをやってしまうと、今度実習生たちがちょっと困っていくっていう感じですか。
その可能性もなきにしもあらずというところで、やって僕らが国に対してどうせっていうことはなかなかね、伝わらないんだと思うんですけど、でまあまあいろいろ報道もされてますけど、こちらが制裁をやると、どんどんどんどん、まあ、この間3期目に入った中国のね、そちらの方にすり寄っていったり、っていうことになると、またこれ厄介なんで、非常にその駆け引きの難しい国なのかなっていうところはあってね。
そっかそっか。
だから今は彼女たちも、まあそれはもちろんね、ホームシックはあると思うんですけど、まあその国情は頭のこっちにもう追いやって、一生懸命明るくやってくれてるなって、でもやっぱりこちらに来てちょっとニュースでミャンマーのそういういざこざのことをやってたら、やっぱりちょっと少し涙ぐんでたっていう話もあったんでね。ほんまにやっぱり気になるは気になると思うんですよね。
心配ですもんね。
心配ですよね。
家族のことだとか、残してきた家族ですね。
だからまあ実習生のね、候補でなったけれど、家が強盗に入られて、もう お父さんが怪我したので、ちょっともう家では、ね、離れるわけにいかなくなったって言って辞退した子もいましたから。
そうなんです。
そういう事情もね、やっぱりあるんで、やっぱり一言ではちょっとなくなってきて、もうすごくなんかミャンマーというか今身近に、こういう状況でね、かといって彼女たちが、まあ、来る前に送ってくれたビデオレター、家の様子とか、のどかな風景なんですよ。でとてもそんなね、もういろんなことが起こってる国には見えないんですけど、そういう意味ではやっぱり強いな、逆にね、お国があんな状態やったら、僕ら平気で入れられないじゃないですか。そんなニコニコもできないし ね、
そうですね。
毎日なんかしかめっ面してるような感じだと思うんですよ。
ですです。
もう戦時下と一緒じゃないですか。前って、まあ、ニコニコしてくれてるっていうのが、まあ、一部、まあ、全然ね、問題ないとこもあるとはいえね、やっぱり心に引っかかるものがあるとね、やっぱ心底笑えないと思うんでね。だからまあまあその辺はやっぱり僕らは、まあ、こちらにいる親代わりとしてね、やっぱちょっと気にかけたらなあかんなっていうのは思ってるんですけどね。
そうか、親代わりとしてケア、心のケアもめちゃくちゃ非常に大事ですね、ミャンマーに対しても。
そうですね。
いかがだったでしょうか。この番組へのご意見や金型社長に興味のある方は気楽にコンタクトを寄せください。番組説明欄のお問い合わせフォームよりお待ちしております。それでは今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。